おはようございます。今日もリボーションを通して礼拝を捧げていきましょう。主と主の言葉にを賛美します。ラララララララララ3、はい。主と主の言葉に頼るは楽しい。主は我が願いを聞き入れたもを、ひたすらただ主に頼る我が身を、主よ主よ名を恵ませたまえ。アメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、新しい一日をありがとうございます。今日もあなたの御声を聞き、あなたの御言葉に従って生きるものとさせてください。あなたの深い愛がよく理解することができますように、私たちの霊の目を開いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。本日の文箇所はイザヤ書34章1節から17節です。では拝読いたします。国々よ近づいて聞け、諸国の民よ耳を傾けよ、地とそこに満ちているものよ聞け、世界とそこから生え出たすべてのものよ。主がすべての国に向かって激しく怒り、そのすべての軍勢に向かって憤り、彼らを征絶し、虐殺されるに任されたからだ。彼らの殺された者たちは投げ捨てられ、その死体は悪臭を放ち、山々はその血によって溶ける。天の万象は朽ち果て、天は巻物のように巻かれる。その万象は枯れ落ちる。ぶどうの木から葉が枯れ落ちるように、いちじくの木から実がしぼんで落ちるように。まことに天で私の剣は地に浸されている。見よ、これがエドムの上に、私が聖絶すると定めた民の上に下る。主の剣は血で満ち、脂肪で肥えている。子羊とヤギ、お羊の腎臓の脂肪で、主がボツラで生贄をほふり、エドムの地で大虐殺をされるからだ。ヤギ牛は彼らと共に、お牛は荒馬と共に倒れる。彼らの地には血が染み込み、その土は脂肪で肥える。それは主の復讐の日であり、シオンの訴えのために仇を返す土地だからだ。エドムの川はピッチに、その土は硫黄に変わる。その地は燃えるピッチになる。それは昼も夜も消えず、その煙はいつまでも立ち上る。そこは夜々にわたって廃墟となり、もうそこを通る者は誰もいない。フクロウとハリネズミがそこを我が物とし、ミミズクとカラスがそこに住む。その上に防爆のはかり縄を張り、空虚の重りを下げる。その主だった人たちで王権を宣言する者はそこにはいない。すべての首長たちもいなくなる。その宮殿には茨が生え、要塞にはイラクサやアザミが生え、ジャッカルの住みか、ダチョウの住むところとなる。荒野の獣は山犬に会い、野ヤギはその友を呼ぶ。そこには夜の鳥も憩い、自分の休み場を見つける。蛇もそこに巣を作って卵を産み、それを返して自分の陰に集める。トンビもそれぞれ自分の伴侶とそこに集まる。主の書物を調べて読め、これらのもののうちどれも失われていない。それぞれ自分の伴侶を書くものはない。それは主の口がこれを命じ、主の御霊がこれらを集めたからである。主はこれらのもののためにくじを引き、御手がはかり縄で測って彼らに分け与えたので、彼らはとこしえまでもこれを所有し、世々にわたってここに住む。アーメン。
内容を簡単にまとめます。
エドムに対する
裁きが記されています。
それは預言者イザヤを通して主の書物として書き記されました。その裁きは徹底的なもので、廃墟となったその場所には永遠に獣たちが住むようになると言われています。それでは最初に示されたことを書き留めていきましょう。はい、それでは分かち合いを始めたいと思います。私は5節からですけれども、主が誠実すると定めた民に対して主は容赦なく立ち滅ぼすお方であるということを教えられました。特に神の民に敵対する者に対しては裁きを行われるお方であり、ご自身の民のようにイスラエルのために情けをかけることも、そのように情けをかけることもないということを教えられました。以上です。他の方はいかがでしょうか。
はい、私は、16節に目が留まりました。それは主の口が命じ、主の御霊がこれらを集めたからである。主がそのエドムの裁きについて、またそこが、動物が集まるような場所になってしまうということを、主の口、主の御言葉が命じ、そして御霊が働いてそれを実現させているということで、本当に主の御旨は主の書物、聖書の中に書き記されている。これを通して本当に主のご計画をはっきりと悟らなければいけないということを思わされました。以上です。
はい、私は今日は全体からこの主が裁きをなされるとき、それが非常に徹底したものであるということについて黙想しています。主が裁かれると決めたからには何も残らないほど、完全な裁きがなされるということを今日は教えられています。以上です。
はい、それではもう少し深くディボーションしていきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想していきましょう。はい、では分かち合いを始めましょう。私は8節から、それは主の復讐の日でありと書いてあるんですけれども、新約にも自分で復讐してはいけませんということが書いてあるのを思い出しました。復讐は神のすることであるということで、自分はあくまでも良い行いをしてそこに燃える罪火を積むのですというふうに書いてあるのを思い出しました。ここを読む限り、自分で復讐するよりも主に任せた方が何倍も恐ろしいものだということを教えられました。またもう一つは16節約束ですけれども、主の口が命じたことは必ず実現されるということを教えられています。聖書の御言葉には絶対的な権威があるということを教わりました。以上です。
はい、私も同じ場所ですが、8節を通して、シオンの訴えのためにアダを返せとしたからだということで、神様は私たちの訴えに対して、答えてくださるお方であるということを、そのような日を定めておられるということを思い起こさせられました。また16節で、これらのもののうちどれも慕われていない、それぞれ自分の伴侶を欠く者はいないということで、主が命じられると本当にこの一つも違うことなくそれが実現するということを思いました。ですので本当に 大切なことは主の口がこれを命じたのかどうかということであり、主のご意志が何であるかということをまず知らなければいけないということを思わされました。以上です。
はい、私もこの全体を通して主が裁きを行われることであるということ、主がこの聖書においてすると語られている裁きがこの世の終わりにも必ずありますけれども、これが書かれている通りに必ずなされるものであるということ、特に16節から語られています。主の御言葉、主が語られたことは確かに成し遂げられるということ、それは世に関してもそうですし、私自身に与えられている御言葉についても、主が語ってくださったことが確かに成し遂げられるということに信仰と、また本当に恐れを持って歩まなければならないということを今日は語られています。感謝いたします。
はい、それでは適用の時間を持ちましょう。今与えられた御言葉を自分の実生活に適用していきましょう。
はい、では分かち合いを始めます。主は私たち、また私たちに敵対する者たちを正しく裁かれるお方であるということを黙想していました。そのような主を私たちは味方としているので、本当に恐れつつ歩まなければいけないなということを思わされました。今日は何か嫌なことがあったり、自分に敵対するような人が出てきても、それをこらえて良いことを行っていこうということを思わされました。以上です。
はい、私は今日の箇所を通して主の口が何を命じているのか、自分自身に対してその御心を知る必要があるということをもう一度思わされました。今他の作業をやっていて、別の作業を全くしていないんですけれども、これからその作業が終わるので、新しく自分がなすべきことは何であるか、主からの確信を言葉を通していただかなければいけないということを思いました。今日もそのような時間とし、本当に確信を持って前進できるようにしたいと思います。以上です。
はい、私は本当に主を恐れて、主の御言葉が実現することをしっかりと理解して祈らなければならないということを今日も語られています。少し先週忙しくてゆっくり祈る時間を持つことができなかったんですけれども、本当に御言葉をいただかなければならないということ、主が実現されるその御言葉、今語っておられる御心が何どんなのかをしっかりとつかまなければならないということを今日も語られています。感謝いたします。
はい、一言お祈りします。愛する天のお父様、今日もあなたの御声を聞かせてくださって感謝いたします。私たちの心にあなたの御言葉を植え付けてください。そして主の御心を知って歩む一日となりますように導いてください。感謝してイエス様の御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。今日も良い一日を。
人類史上最高の富豪長寿 子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。